本日はキリストの復活の時から50日目に弟子たちに聖霊が下り教会が誕生した特別な記念の日、祝いの日であります。第50の日というのをギリシャ語でペンテコステと言い、それをそのまま使ってこの日を教会は聖霊降臨祭またはペンテコステと呼びます。クリスマス、そして復活祭イースターに並ぶ教会の三大祝祭日であります。もともとは旧約聖書のイスラエルの民が守っておりましたお祭りが下敷きにのようになっております。旧約聖書にあります神の救いの御業、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態にあったところから指導者モーセによって救い出され、そして約束の地へと向かう、その節目節目の大きな祝いが祭りとして祝われておりました。今日の五十日祭と言われる祭りはユダヤ教では出エジプトした民が荒れ野を旅した後、神の山シナイ山でモーセが山に登り律法を与えられた、そして律法をいただいた神の民として改めてイスラエルの民が建てられたということを、まあ、いわば祝う日であったのです。杉越の祭りが復活祭イースターと重ね合わせられ、この律法をシナイ山でいただいたことを祝うペンテコステの祝いが聖霊を受けて教会が誕生する喜びの日と重ねられていったわけです。使徒言行録を見てまいりますと、一つになって集まっていた弟子たちに突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ家中に響いたという、その激しい音とは裏腹に炎のような舌が別れ別れに現れて弟子たち一人一人の上にとどまったとあります。実際に風が吹き荒れて家中のものがこう飛び散ったというのではなく、激しい風のような音ですが響き渡った。その激しさと対照的に炎のような舌が弟子たちの上にこう下ってきた。そして弟子たちは聖霊に満たされていろいろな国の言葉で話し出した。エルサレムの町の人々は、やはその激しい風の吹いてくるような音、轟音とでも言ってよいでしょうか、その音が町中にまで届くように響き渡ったためにみんな驚いて、一体どうしたのだと大勢の人たちが集まってきたというのです。この激しい風の吹く轟音とでも言うべきものは、もしかしたら今の私たちの感覚で言えばジェット機のあの轟音に近いのかもしれません。あまりいいイメージ例えにはなりませんが、基地の近くで住んでいらっしゃる方々はこの頭上を戦闘機がこう離発着するときに 激しい轟音に見舞われる。フッサの教会などで牧師会が行われるときなど、向こうの方から遠く響いてきたと思えば、本当に頭上をゴーという激しい音をもってしてこう通り過ぎていく音で、その会話がこう中断するほどであります。そのような激しい音が響き渡った。町中の人たちが一体何事かと集まってきた。集まってきて見てみれば、目の前に広がっているのは弟子たちがいろいろな国の言葉で話し出している。集まってくる群衆の中には、ここ都エルサレムで生まれ育った者もいたでしょうが、世界中から信心深いユダヤ人がエルサレムに帰ってきて住み着いている人たちもいたというのです。ユダヤ人という民はバビロン捕囚という悲劇的な歴史を追いながら世界各地に散っておりました。大変商売が上手な民だとも言われておりますけれども、それは子供の頃からこの旧約聖書の律法を学ぶために言葉を学び、そしてその律法を通して法律を学び、社会のルールを学んでいく、いわば今でいう学校教育の先駆けのようなものだと言ってよいでしょう。そういう教育を受けた子どもたちが成長し、社会に出て活躍するわけです。世界中の各地でユダヤ人たちは自分たちのアイデンティティ、自分たちが神の民であるとしての自覚を深く持ちながら、この旧約聖書に記されている律法に忠実に生きようとする人々がありました。その人たちは人生のこの晩年を迎えようとするときに、その世界の各地で人生を閉じるのではなくて、自分たちのいわばアイデンティティの、自分たちが何者であるかということを考えたときに、自分たちは神の民だということにもう一度戻っていったら、神の民としてエルサレムに帰って住もう、そういう願いを持って世界の各地からエルサレムへと戻ってくる、帰ってくる人たちがいたというのです。それが今日の聖書の中で信心深いユダヤ人というふうに言われているのです。彼らは世界各地の外国の国々で幼い頃から過ごし、その国の言語を自分の言葉としていたわけです。エルサレムに帰ってくれば、そこはユダヤ人の言葉であるヘブライ語や、あるいは当時の日常言語であったヘブライ語の親戚にあたるような言葉ですが、アラム語という言葉で喋っているわけです。あるいは当時の世界の共通語でもあったギリシャ語も用いられていたようです。しかし、激しい音にびっくりして集まってきてみれば、そこで懐かしいとでも言うべき自分たちが生まれ育った故郷の言葉を耳にしたわけです。わざわざこの使徒言行録は、その国々がどれほど幅広くあったか、その地名を列記しています。パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方、ローマ、クレタ、アラビア。これ実はこの新約聖書の時代のほぼ当時の世界全域を網羅していると言ってもよいでしょう。いわば世界中の言葉で弟子たちが語り出したこの事態に直面し、彼らは各々自分のふるさとのその言葉に聞き入ったわけです。反応は二つに分かれました。一つは、この弟子たちが 神の偉大な技を語っているというもの。他方は、彼らは何か新しい葡萄酒に酔っているのだと、あざける者たち。一体弟子たちは何を語っていたのでしょうか。使徒言行録は、おそらくその内容を、この直後に、弟子のペトロの説教という形で表していると思います。今日の聖書箇所の後の、使徒言行録の2章14節から39節まで、かなりの分量を取ったペトロの説教が記されております。その冒頭に、旧約聖書のヨエル書という預言書の言葉が引用されています。神が霊を注いで、老いも若きも皆預言するようになるという、神の裁きの日、審判の日が来るが、主の名を呼び求める者は皆救われるというのです。その元になっているヨエル書に、改めて目を向けてまいりますと、預言者は言っております。大地を恐れるな。喜び踊れ。主は偉大な御業を成し遂げられた、と。喜び踊れと言われているその少し前の二章のところを開けて見てみますと、主の怒りの日、神の裁きの日がそこに記されて出てまいります。その神の裁きに誰が耐えようか。誰一人としてこの神の裁きに耐えられる者はいない。だから、心から神に立ち返れ。断食して泣き悲しんで。この悔い改めて神に嘆いていくときのこの表現の仕方として聖書の中では衣を裂くということを実はするのですけれども、預言者ヨエルはこう言います。衣を裂くのではなくお前の心を引き裂け。激しい言葉です。衣を裂くのではなくお前の心を引き裂け。ヨエル書の今日の引用されている箇所の少し前のところに実はそういうことが語られているのです。そう呼びかけて立ち返ってきたものを神は許し豊かな祝福を与えてくださる。その御業こそ神の偉大な御業であり、だから喜び踊れと言われているのです。実はヨエル書がいつ頃どの時代の元で書かれたかはよく分かっておりません。しかし神に背き去っていったイスラエルの民が立ち返るように呼びかけられ、噛み食らうイナゴに食い荒らされるように、兄弟で数知れない外国のために攻め上られて苦しめられる日が来ると告げられています。どうやらその日が来るまで悔い改めることをせずに、ついにその裁きの日が来て、兄弟で数知れない外国のためにまるでイナゴに食い尽くされるように、このイスラエルの国は食い尽くされ、滅ぼされていった。略奪され、捕らえられ、奴隷とされる苦難を経験していったわけです。その上で、完全に滅ぼし尽くされることなく、残された者たちが、ついにこのヨエルの予言のように、言われているように、神の霊を注がれて、心から悔い改め、 そして神の許しをいただいて、喜びと恐れと思って、喜び踊れと呼びかけられているわけです。おそらくバビロン捕囚のことをそこに想定することができるでしょう。いや、それ以外の何度も起こってくる近隣の国々からの苦しみも含まれていると言えます。このヨエル書の言葉からわかることは、かつての古の神の民イスラエルも、現代の私たちも、自分たちの作り主である神に背き、自己中心に自分の欲望追求に生きてしまう、この泥沼にはまりながら、自力では這い上がることができないということです。理屈では分かっていても、真実に悔い改めることができず、かえって頑なになり、自己正当化に走っていった。すなわち、とことん自力で悔い改めることができないということなのです。悔い改めることのできないものは、言うなれば、どんどんどんどん滅びの淵へと転がり落ちていくようなものです。それを止めることさえできないでいく。そしてついにあるとき、神に徹底的に打ち砕かれていく経験。イスラエルの民にしたら、バビロン捕囚がそうであると言えると思いますが、私たちの人生の中にも起こってまいります。徹底的に打ち砕かれる経験を通して、そしてそこで、神の霊の注ぎをいただいていくときに、初めて、神が自分のために備えてくださっている許しと救いとが、やっと自分のこととして見えてくる。ヨエル書の予言の成就というべきものが、21世紀を生きる、この現代の自分において起こっているとは、とても考えられなかったことであります。しかし、あ、これは自分の人生の中で起こっていることだ。腹の底からそう思えてくる。イエス・キリストの十字架のことは知っていた。それが罪の贖いの十字架であることも、また復活のことも知っていた。それが死に対する全く勝利であり、とこしえの命がその復活を信ずる者に与えられるということを知ってはいたが、それは知識として、情報として知っていたに過ぎなかった。主の十字架と復活が、他ならぬこの自分のために、備えられていることに、砕かれる経験と、そこに、霊の注ぎをいただくときに、初めて気づかされていく。十字架の前に、ぬかずくということが起こる。自分では一生懸命悔い改めようとはしてきたけれども、真実に悔い改めることができなかった。頭では、悔い改めなければ、悔い改めねばと分かっていても、実際には、そうやってまるで自分に言い聞かせるかのごとくに、一生懸命に悔い改めようとはしてきてはいるのだが、心の奥底では、腹の底では、 いつも自分への言い訳を用意していた。それが人生の旅路の中でいろいろな人との関わりの中、あるいは事件の中で思わぬ仕方でこの腹の奥底に実は留めていたものが出てきてしまう。他人への批判や非難となって顔を出してきて、そこに自分の正しさを振りかざしてきていた。そこに自分が悔い改めなければならない、そして自分なりには悔い改めてきていると思っていたことが表面的なことであったことに気づかされるわけです。しかしながら、辛い経験や試練や悩みや痛みの中に私どもは砕かれてゆき、その砕かれたものに神は霊を注いでくださった。何かをしたからその見返りとして神が霊を注いでくださるのではなかった。いつまで経っても悔い改めることのできぬ愚かなものを、そして自分から招き寄せたようなこの砕かれる経験の中で神はその霊を私たちに注いでくださる。神の霊をこちらが予測もしない形で注がれてくる中に、心の目を開かれ、そういう自己欺瞞のベールが引き剥がされていくわけです。本当の自分があらわになっていくときに、復活の主イエスはご自身を着るようにと招きの御手を伸ばしてくださるのを見出す。こんなものをも、なお招いていてくださる。こんなものをも、それでも許してくださっている。そのことを、十字架を仰ぎながら、御言葉に聞きながら、ふつふつとそこに感謝が湧き起こり、喜び踊れと言われている招きに、喜んで応えていきたいと願う。自己欺瞞のベールが剥がされていくときに、私たちは言いようのない情けなさと自己嫌悪に陥り、主イエスと父なる神に対する申し訳なさで顔を上げることもできなくなります。しかし、霊を注がれていく中で、復活の主イエスがかつて地上で公の活動をされていたときに、福音書の中に記されているあのいくつもの崩れ落ちる人たちに手を差し伸べ、さあ起きなさいと言って引き上げていく、それと同じことをこの神の霊の注ぎを受けていく中で、私たちは復活の主イエスとの出会いの中にいただくのです。さあ起き上がりなさい。私たちは情けなさと申し訳なさに、ただ顔を伏せていくしかないようなこのものに、目の前に手が差し伸べられて、さあ起き上がれ、この手を取って起き上がれと言われるその主に目を開かれていくのです。 そしてヨエル書の言葉がそこにまるで重ねられてくる。さあ喜び踊れと。私たちはもはや情けなさや申し訳なさという思いは振り払われていき、そこに立ち上がれと言われ、積極的に生きるものとせられていきます。後ろめたさを引きずって生きるのではありません。ただ愛されたという負い目だけを追って生きるのです。積極的に生きる生き方がそこに起こる。それは自分も身をもって味わい知った神の偉大な御業を、主イエスの十字架と復活によってもたらされたその救いを語っていくというものにされるということです。霊は今なお私たちのうちに働き、この良き知らせを必要とする人々にあなたなりに語っていくように励まし助けてくださるのです。今一度霊の注ぎを豊かにこの身にいっぱいに受けて、申し訳なさと情けなさをかなぐり捨てて立ち上がっていきたい。